おはようございます。私は成長の家本部講師の桜井真です。第5回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由をテキストに、人類が目指す文明、自然と調和した文明へというテーマで話をさせていただきます。私は以前、NHK のテレビ番組で、知られざる野生、無力、密林の空中サーカス団という番組を見て大変感動しました。無力とは南米最大の猿のことです。無力はブラジルの大西洋岸の熱帯雨林、またアトランティカの樹木の高いところで暮らしていて、ほとんど地上におりません。群れの中にボスはおらず、順位もなく、食べ物や繁殖をめぐっても、決して争わずに、どの猿も大変仲良く暮らしています。子供も集団で守ります。木の上の通り道で、他の木に移るときは、無力同士が手をつなぎ合って、猿橋となり、道を譲り合いながら渡っていきます。木から降りるのは、水を飲むときだけで、地上にいる天敵から守るため、水場に見張りを立てて、皆で協力しながら、一匹ずつ水を飲んでは、すぐに木の上に戻ります。世界一平和な猿、と呼ばれています。そして、木の実がなくなると、木を伝わって、少しずつ移動します。彼らは木の上でしか生活ができないのです。ところが現在、ブラジルの熱帯雨林、またアトランティカの森では、木の伐採が進み、この無力が住む森が周りの森から切り離されてしまいました。テレビの映像では、一つの森が孤島のようになってしまっているようでした。森の周りは切り取られた荒野が広がっていました。木を伝わってしか移動できない彼らは、孤島となった森の中に閉じ込められてしまったように見えました。私は見ていて胸が詰まりました。無力に限らず、今や様々な生物種の絶滅が危ぶまれています。生物の絶滅は、100年前には1年間に1種の生物が絶滅していました。そして現在では、1日に100種が絶滅し、1年間には、なんと約4万種がこの地球上から姿を消しているのです。森林はというと、10秒から30秒の間に、東京ドーム1個分が消滅しているそうです。森林がなくなると、動物が絶滅するだけでなく、二酸化炭素の吸収も減り、地球温暖化が促進されます。このままではいけないことは、現代の私たちは誰もが知っています。なのに、その対応はあまりにも遅く感じます。地球温暖化の進行を食い止め、動物を保護し、環境を保護し、持続可能な地球にするためには、今私たちは何をしなければいけないのでしょうか。今日はそのようなことを考えたいと思います。今年の春は、東京電力福島第一原発事故から5年、4月にはチェルノブイリ原発事故から30年になりました。そしてこの4月から、電力会社が自由に選べる電力自由化がスタートしました。大手の電力会社やガス会社などが競って電気料金の安さを報道していますが、本当に大切なのは原発や化石燃料に頼らない、環境に負荷をかけない再生可能な電気を誰もが適正な価格で使えるようになることではないかと思います。本日のテキスト、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由には、次のように書かれています。146ページから一部省略して引用いたします。私は、昨今の日本の政治の混迷は、文明の転換に差し掛かった人類全体の混迷の反映であると感じている。産業革命以来、長期にわたって続いてきた化石燃料文明、または地下資源文明の限界が明らかに見えてきた現在、 その旧文明を新文明に転換しなければならないことは、多くの有識者が声を揃えて唱えている。ここで言う新文明とは、もちろん再生可能の自然エネルギーを基礎とした自然共生型文明であり、地上資源文明である。引用を終わります。テキストには、この後問題は、この新文明の基礎となる産業が未成熟であって、国の政策に対して十分な影響力を持つことができないことであると書かれています。その続きの148ページから一部省略して引用いたします。世界人口が増大し続ける中、人口の多い新興国が先進国並みの物質消費型生活を目指して経済発展を続けているため、エネルギー需要が激増し、自然が破壊され、大気中の温暖化ガスが増大し、気候変動が起こり、資源獲得競争が激化し、食料価格が高騰する、という悪循環を断つことができないでいる。人類はもはや自然無限論を捨て、地球有限論の下で生きる決意をしなければならない。そして安定的な自然環境が維持できる範囲内に、人類の欲望と経済活動を収めながら、世界の中の富の偏在を縮小し、各国が平和に共存することができるような制度や仕組みを地球規模で構築していかねばならないのである。だから、多少の政治的混乱があったとしても、再生可能の自然エネルギーを基幹に据える方向へ、また農林業の振興を図る方向へと、日本の産業構造を大きく転換していく必要がある。原発は直ちに全部を廃炉にすることはできないが、可及的速やかに自然エネルギーの利用へと置き換えていかなければならない。そのためには、まず電力会社の地域独占制度を廃止することが大切だ。これによって、巨大発電所による中央集中型の発電から、自然エネルギーによる地方分散型のエネルギー供給の基礎を作るべきである。引用を終わります。今読み上げた本日のテキスト、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由は、東日本大震災が起きた翌年の3月に出版されました。それから5年が経ち、ほんの少しですが、電力会社の地域独占制度も変わりつつあります。それが先ほど述べた電力会社を自由に選べる電力自由化です。電力自由化は、これまで電力会社を選べなかった一般市民が、自らの選択で意思を表明できる大きなチャンスと捉えることができると思います。巨大発電所による中央集中型の発電から、自然エネルギーによる地方分散型のエネルギー供給へと転換できる可能性を秘めたチャンスです。そのチャンスを生かすのは、私たちがどんな電力会社を選ぶかにかかっていると言えると思います。私たちが人にも環境にも優しい自然エネルギーを使いたいという意思の表明として、電力会社を選ぶことで、原発ではなく、自然エネルギー 100% へ転換することのきっかけとなると思います。そのためには、どのように電力会社を選ぶかが大切です。そのポイントを考えたいと思います。まず一つ目のポイントは、その電力会社が自然エネルギー 100% を目指しているかです。原子力や石炭化石などの環境負荷の高い発電を使わず、持続可能な自然エネルギーの供給を目指している電力を選ぶことが大切だと思います。2番目は、原子力や化石燃料の事業から独立している会社であることです。親会社が原発を持つ会社ということであれば、あなたの払う電気代が巡り巡って原発や石炭に投資されることにもなりかねません。親会社にも 注意が必要だと思います。3番目は、地域のエネルギーであることも考えたいと思います。地元で使うエネルギーは、地元で作るのが理想です。できるだけ地元の地域で自然エネルギーを始めている業者を探すことも重要です。以上3つのポイントを考えましたが、電力自由化もまだ始まったばかりで、今お話ししたことすべてを満たす電力会社を選ぶのは難しいかもしれません。しかしこれからは電力会社も徐々に変わっていくと思いますので、ぜひご参考にしていただいて、環境に優しい電力会社を選んでほしいと思います。それが新しい文明を築くための選択となるからです。また、成長の家では、今年の2月から2016年度の自然エネルギー拡大募金を受け付けています。この自然エネルギー拡大募金というのは、福島県南部、東北新幹線の新白河駅がある西郷村に、成長の家が設置した大規模ソーラー太陽光発電所に対して寄付をお受けしているものです。この福島西郷ソーラー発電所では、東京ドームぐらいの広さの敷地に約3000枚のソーラーパネルを並べて、771kW の発電容量を持ち、年間約79万 kWh の発電をする設備です。これは一般家庭の電力量、約230世帯分に相当します。この福島西郷ソーラー発電所に対してご寄付いただいた募金は、全額を太陽光パネルと機器類の費用に充当します。一口1万円から受け付けまして、一口のご寄付で太陽光パネルの1枚の5分の1を割り当てさせていただきます。各地の寄付をいただくと、太陽光パネル1枚を割り当てさせていただきます。ご自分が寄付したパネルがどこにあるかを知りたい方には、お名前をパネルの近くとウェブサイト上のソーラーパネル図に掲示いたします。詳しく知りたい方は、成長の家自然エネルギー拡大募金のウェブサイトをご参照くださるか、最寄りの成長の家の教科部にお尋ねください。教科部とは、各都道府県にある成長の家の布教・伝道の中心拠点のことです。また、成長の家は、2013年に八ヶ岳南麓の山梨県北杜市の森の中のオフィスに国際本部を移転しました。その森の中のオフィスでは、太陽光発電とバイオマス発電、リチウムイオン蓄電池を併用することで、業務と交通に使用するエネルギーをすべて賄い、二酸化炭素を出さない炭素ゼロを実現しています。現代を生きる私たちは、自分の生き方が次世代に何を残すかを考えなければなりません。今のままの文明が残すものは、膨大な温室効果ガス、異常気象による災害、動植物の絶滅、有害な放射性廃棄物です。私たちは今までの生き方を考え直し、その転換を図らなければならない時だと思います。ライフスタイルを変え、自然エネルギーを全面的に利用することで、自然と人間がより調和した生き方を実現することができるのです。次に、本日のテキストの367ページから一部省略して引用いたします。神様は、自然界を創造されて、それを私たちに与えてくださっていて、そこにはいろいろなレッスンも一緒に組み込まれていて、私たちはそれを勉強している最中です。その時に私たちの効率優先の考え方は、ここにあるように排他的であって自己中心的なわけです。効率優先で環境から離れていくことは、神様の御心とは違う。むしろ我々はもっと面倒くさいことに価値を見出すべきです。今日は皆さんにこれを言いたかったのです。面倒くさいが世界を救うのです。去年の広告で賞を取った者に、買い物は世界を救うというのがありました。私はブログでそれを批判しましたが、批判するだけではいけませんから、 その対抗馬として、私はこれを皆さんに訴えたい。めんどくさいが世界を救うのです。つまり、物事をしっかりと見て大切にする。一つ一つのフィードバックをしっかり受け止める。自然と近い生き方の中ではこれが要求されます。めんどくさいことの中に喜びを見出して、自然界からたくさんのフィードバックを受けることで、自然との関係を楽しむ。そういう生き方は、これまで見てきたように、エネルギーの消費を減らし、しかも幸福を増進する生き方につながっていく。宗教的に言えば、そういう生き方が自然に対して、シム良心を行じることになる。ここに、効率優先で物やエネルギーを浪費する生き方とは違う、自然と共に伸びる生き方がある。これで引用を終わります。シム良心とは、仏教の仏の心、慈悲喜捨の四つの計り知れない大きな心のことです。最初の二文字の慈悲とは、相手の苦しみを除き、楽を与えてあげたいという心のことです。三文字目の喜とは、喜びという文字で、相手の喜びを自分の喜びとする心で、最後の捨とは、捨てるという文字で、執着の心を捨て、愛する心で、愛するものを自分のそばに置いておきたいと執着するのではなく、愛するがゆえに、放ち、自由にしてあげる心のことを言います。皆様もこれからは、自然に対しても、シム良心の心を持って地球を傷つけないで、自然と共存する生き方を実践していただけたら、ありがたいと思います。これで本日の話を終わります。